笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。独立起業をするにあたって家族がネックになるっていうことね、多々ありますよね。私自身も一番最初にね、セールスの仕事を始めた時には夫と母にひどく反対をされました。だからなんとかね、応援してもらえるようにとがむしゃらに頑張ってきたというのもあります。でもそれってなんだかね、エネルギーの無駄遣いだなと思うんですよ。最初から家族に応援されている状態だったら、お仕事への集中力っていうのは倍増すると思うんですよね。ゲストの藤村さんは理解のある旦那様の後ろ盾もあって、フルスピードで進んでこられました。家族の話をしながらも気づいたらお仕事の話になっているのが、キャリアウーマンだなっていう感じでかっこよかったです。ぜひ聞いてみてください。インタビュー場所は横浜市美しが丘にありますカフェブランコさんです。
ご家族のことちょっと聞き忘れちゃってたんですけども、先ほどご主人とね、お子さんの話題がちょろっと出たんですけれども、そのね、大企業に勤めていて、それをまあ辞めて起業するわけじゃないですか、はい、そこに対してね、どんな反応だったのかなって。
うちもね、うん、夫はすごいなって思ったのは、うん、ちょっと起業しようかなって思うんだけどって言ったら、うんうん、なんか割と2つ返事でいいよって言ってくれたんですよ。
ご主人はサラリーマンですか？
サラリーマンですね。
すごいね。
実は、同業種だったんですよ。
そうなんですか。
なんですけど、まあはい、彼は今も勤めてるんですけど、でなんかそのビジネススクールに行ったのも、まあ、夫の説明だったんですけど、ちょっとできるサラリーマンにするために行かせたんじゃないかなって言ってくれたんです。
かっこいいですね。本当いい旦那さんですね。
いや、それはね、みんながそう言ってくれる。
そう思いますよ。大体こう、ね、家族の反対にあったり、でもそれをバネに頑張ったりっていう。
そうですね。
もうじゃあ 100% 応援されながらの企業。
まあ、でもそうですね、であとはやっぱり子供に関する影響っていうのもすごく考えていて、やっぱりその大企業で働き続けたら、まあ、収入もそこそこもらえるし、まあ、やりがいも全くないわけではなかったんですけど、でもなんか子供にとってその姿って魅力的なんだろうかっていうのを考えていて、やっぱりその自分がチャレンジせずにチャレンジできる子供を育つんだろうかっていうのがすごくあって、やっぱりなんか自分がチャレンジする姿を子供に見せたかったというのもあります。
確かにです。今きっとすごいね、お母さんの背中輝いてるんじゃないでしょうか。
どうですかね、まだ
来
てない
んで。あ、そうなんですか。今準備中ですか。
まだ準備中ですけど、
でもチャレンジするのはいいことですよね。お母さんがその昨年ね、起業したことでお子さんっての中で何か変化はありましたか。
どうですかね、ちょっとわからないんですけど、少なくとも朝バタバタ出てくことがなくなったので、なんとなく時間のゆとりみたいなのが周りにも生まれていて、子供としては多少嬉しいんじゃないかなっていうのと、あとやっぱり地元で活動しているので、やっぱその いろんなイベントに子供を連れていくことも結構あるんですけど、その時に子供がそのロコッチのチラシがあるんですけど、積極的に配ってくれるんですよ、ね。
わー、嬉しい。それ
すごい嬉しいですよね。
それいいですね。一緒に宣伝してくれるみたいな。
そうそうそう。それ配んなくていいのみたいな。積極的に配ってくれて。
かわいい。
すごい嬉しいなって思う。
いいですね。今度ね、1年生になられる
っていう、そうです
ね、息子さんなんですが。
結構うちの夫も仕事人間で、夫は研究者なんですけど、なんかよく仕事の話を2人で知ってるの、してるので、すごい子供が、なんかお父さんとお母さんはどっちが売れてるのって聞いてきたりするんです。
売れてるのって面白い感覚ですね。
衝撃的だからなんかちゃんと会話を聞いてるんだなっていうのは思いますね。だからちょっと少しでも、ね、子供にいい影響を与えたいなっていう気持ちはすごくあります。
そうですね。そうね。そうすると、これからね、そのロコッチがね、なんて言うんでしょう、社会において担う役割みたいなのって、どんな どんなものなのかなっていうか立ち位置っていうんですかね。
そうですね、うん、
考えてらっしゃいますか。
そうですね、うん、まずはやっぱり、うんまあ、住民の方がお役に立ちたいので、うんまあ、住民の方が知りたい情報を、うんまあ、届けていきたいというのが一つと、はい、あとは結局いいものを持っていても、うん、なかなか周知するのが難しい方たちってたくさんいると思うので、うんうん、その方たち の, 力になれたらいいなと思っています、
はい、
であとは、まあ潜在労働力っていうのが正しいかどうかわからないですけど、うんうんまあ、地域に住んでいる人になんかいろんな地域貢献する場とか、はい、新しい場所スタイルっていうのを提供できたらいいなと思ってまして、
はい、
例えばその、ビジネス経験がない主婦の方でも、うんうん、例えば編集長リーダーになれたりとか、うん、あとは、例えばシニアの方も、うんまあいろんな仕事があると思いますけれども、うん、例えば、まあ、一応 IT を使った仕事なので、うんうん、例えばねスマホを使って動画編集とかして、
うん
そういうちょっとテクノロジーを使いながら貢献ができたりとか、
はい、
あとは、その仕事をする中でその学生さんが社会勉強ができたりとか、
うん、
あとは、まあ、自分がサラリーマンだった立場からすると、うん、サラリーマンの人がその自分のスキルを生かして副業とかプログラムという形で関わって、
うんうん、
本業ではできない経験をして、
うんうん、
スキルアップにつながったりっていうようなこと
がいいですね。いいですね。なんかそのなんでしょう、地域に密着してるからこそこう帰宅後のサラリーマンのなんか、ね、できたりね。
皆さん本当にするべきだと思う。
私もそう思うんですよ。
本当ですか、
うん、すごい思うんですよ。着替えます。もう潜在労働力っていう言葉に、
う
ん、すごいグッときた。うん、
やっぱり自分が、うんまあ、会社に通っていて、うんまあ、勤めていて、うんうん、でそれでただ、まあ、勤めている傍らずっと試合の準備を進めてきたんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかそこでなんか世の中の人が、まあ、どういう形でビジネスをやってるかって知らないわけですね、
うん、
会社の知識しか知らないので、
は
い、でやっぱりで会社のって基本的に分業化が進んでいるので、
うん、
自分の本当に専門の仕事しかやらないですけれども、
うん
まあ、何から何まで自分でやるっていうことだったりとか、うん、やっぱりすごくもうそこで勉強になることが多かったので、ぜひなんかそういう、ね、会社員の方にも、
うん、
そういう別に会社辞めなくていいんで、
うん、そうそうそう、
そういう体験を多くしていただいて、
うん、
でそれで本当に活かしていただけたらすごくいい
な
と思います、
うん、ねえ本当そうですよね。そうなんか今副業っていうとお金のためにっていうイメージが強いかもしれないんだけども、はい、逆にこうライフワーク的な副業もありだと思うんですよね。
全然ありだと思います、うん、お金発生しなくてもいいと思うんですよ。
そうそうそう、なんか役に立ってたりその 主たる収入があるからできる
こう
仕事ってい
う
のもあるでしょ。
本当にそうですね、うん
そうなんです。そっちの方がむしろ楽しかったりするので。
そうですそうです、
うん
ね、新たな発想がやっぱりそういう人にしか出せないかったりすると思うので。
そうですよね。うわーすごい素敵だな。いいですね。ロコッチ
妄想の範囲になってますけどね。
いやー大事ですよ、
地域メディアなので。
いやいやいや素晴らしいですよね。いやなんかぜひなんかこうどんどんこう路線拡大していっていただいて私のエリアの方まで来てほしいな。
ぜひ
はい、なんかねやりたいですね。面白そう。
でも今は、うん、でも本当にロコッチやりたいって言ってくれる人が、
うん、
自分が編集長やってくれるって人がいれば、はい、もういつでもすぐ、
うん、あそうなんですね。
でき
るので、はい、楽しみです。はい、そうですね。ちょっと今来月引っ越しをして、
そうですよね、
地元の情報を得つつですね。
ぜひぜひ、
はい、うん、面白い。
興味ある方がいたらぜひご紹介ください。
はいはいはい、もう私が興味ある。
もう全然編集長になっていただいてもいいですよ。
本当ですか。なんかねキャパオーバーにならないように頑張りたいなと思いますが、はい、なんかねそのお話聞いてるだけでもね藤村さんすごくバイタリティがあっていろんなことやってらっしゃるんだけど。
ありがとうございます。
お休みってあるんですか。
休みが、うん、何をもって休みっていうか。
そうそこも、う
ん、なんですけども、
ですよね、
基本的には、うん、なんか自分一人の余暇はほぼないです、
うん、ない
うーんないけど気にしてないです、
ね、なるほどなるほど。それ気にならないのはどうしてですか。
何ですか。多分ストレスがないから
だ。あーなるほど、仕事をしてることにストレスがない。
ストレスがないですね。
うん、
もうなんかやっぱり、
うん、
あ自分でやるってこんなにストレスがないものかって思いますね。
へ、うんうん、じゃあね例えば一番インタビューの最初におっしゃってた、はい、ここのカフェブランコさんの向かいにある公園に家族でいらした、
はいはいはい、
家族でいらしたっていうのは余暇ですか仕事ですか。
それも余暇 かです
よ。それは余暇ですか。
それは余暇ですよ。それは余暇。家族で過ごすための余暇は、うんうんうん、まあそれなりに取っていると思います、うんうん。どうしても仕事が入っちゃうことはあるんですけれども、うんうんうん、基本的にはなんかそう一人の時間をくださいってことはないですね。うん、
なるほど。
予定が入ったら仕方ないですけど。
うんうんうんうん、なんか。あの考え方によってはね、その余暇をも、例えばその情報を発信することで仕事として捉えることもできるじゃないですか。そこまでは、
ね、難しいところですね、
うん、
余暇を仕事として発信することはあります。
あります。なるほどなるほど。あ、じゃあうまい具合に。
そうそうそう、だから、うん、別に息子が行きたくないイベントとかに付き合わせる
場合が結構あります。それはじゃあ仕事ですね。そっちは仕事だし、なるほど。じゃあみんなが、家族がみんなで喜んで、わあこれ行こうよっていうのものは余暇。
余暇。付き合わせるやつ
か。面白い。そういう意味ではこうビジネスとプライベートの境目が曖昧な感じで、でも理想的な働き方かなと思いますね。だからこの日は仕事、この日は休みとかって分けてないってことです
よ
ね。
分けてない、全然分けてないですね。でも基本的には暇さえあれば仕事をするっていうスタンス
であります。あ、そうなんですね。ちなみにね、お家ではどんな作業があるんですか。
お家では基本的には、まあ、記事を書いたりとか、あとは最近メルマガを毎日書いてるんです
けど。あ、はい、見ました。
そう、
はい、
それ結構大変
ですよね。結構文字数も多いメルマガですよね。
そうですね、でも700、800文字なんです、はい、でもなんかやっぱり メルマガを、発行するためのリンク先が必要なので、うん、結局取材して、はい、取材とか、まあ、コンテンツを集めて、うん、でそれをサイトに上げて、うん、でそこにリンクを貼ってのメルマガなので、
なるほど、
それを毎日供給しなきゃいけないっていうので、うん、結構しんどいですね。
すごい、それは結構パワーいりますね。
なので、まあ、結構家の作業は割とそういうのが多いですかね、うん、なんか気づかれて。
うんうん、
あとはなんか、まずこの間あの神奈川ビジネスオーディションというビジネスコンテストに、あの、うん、出したんですけども、はい、まあ、そういうビジネスコンテストがあるときは、うんうん、まあ、そういうプレゼン資料とか講師を作ったりとかっていうのも。
これどんなコンテストなんですか。
これは神奈川県が主催のコンテストで、うんうん、まあ、最高峰は神奈川県知事賞という、あのなんですけれども、まあ、あの神奈川県の、を舞台にしたビジネスを、新規事業をですね、皆さんが応募して、でそれで、発表、あの、一次審査書類と、まあ、プレゼンの審査があって、で、勝ち抜いたら、あのパシフィコ横浜のネクストで、まあ、
皆さんの前でこう、
そうですそうです、この間2月の7日だったかな、
ね、あ、やってらっしゃるんですか。
はい、
すごいですね。なんだ、こういうコンテストとかはどうやって探すんですか。
これは元々神奈川ビジネスオーディションは、あの元々神奈川県のビジ、よろず支援拠点というところに、でやってるセミナーとかによく行ってたので、あ、まあ、そこでちょくちょく勧められて、
へ、
そこで知り合ったあの、起業家仲間が出すっていうので、はい、まあ、一緒に出そうよみたいな感じで出したんですけど、結構どっちかというと、事業を始める前の方が、なんか会社、株式会社に、を建てる前の方がそういうの出してたりとか、
へ、
どっちかという
と。そうなんですか。
結構事業実際始めると、それどころじゃないです
か、忙しくなるじゃないです
か。そんな夢見てる場合じゃ
ないですか。そうですよね。そうかそうか。
結構久々に出したんですけど、
なんか企画書を書いたりとか、そういったことがすごく得意なんですね。
得意かどうか分からないですけど、やっぱりなんか、あの、なんとなくやらざるを得ないみたいな。多分ロコッチだけで1000枚ぐらいはパワーポイントを作ってると思います。
すごい。そのなんて言うんだろう、ノウハウみたいなものを今後ツール化していくような感じ
かし。どっちかというと、そうですね、なんかあの今もイベント情報を上げたりとか、あとは最近やってるのはタマプランサーズっていう、みんなで作る街の FAQ っていうのをやってるんですけど、そういうのを、なんか、ブログみたいな感じで運営するような感じで、簡単に複雑な仕組みのデータのテクノロジーが入ったサイトを、あの、誰でも運営できるようなプラットフォームを作って、各地域の編集長が、あの、とか、あの、各地域の住民の方が、あの、自分で、あの、運営できるように仕組みを作っていきたいと思います。
すごくさ、なんか楽しみです。はい、 そのストレスフリーでねいられるのってなんでなんだろう。
なんでですかね。やりたいことやってるからですかね。でも正直なんかすごい自分も不思議だなって思うのは、うん、一つ一つの作業を取ってみると別に楽しくはないんですよ。
あ
私別にあの、なんかすごい毎日記事書いてるんですけど、別にライティングも好きじゃないし、記事書くの好きじゃないし、別になんかね事務作業とかももちろん別にね、あの好きじゃないんですけど、でもなんか、自分がそのビジョンのためというかやりたいことを、まあ、目指すもののためにやるのってなんか苦にならない。
自然に手が動いてしまう、
なんかそれがなんか結構学校で勉強してた時も感じていて、すごいもう勉強が嫌いだったんですけど、だからなんか本当についていけるのかなと思ったんですけど、やっぱりなんかその時の危機感、危機感、まあ、あの転職活動失敗して後がないと思ってたので、まあ、危機感だったりとか、もう絶対にこれをあとはなんか多額のお金、300万ぐらいだったんですけど、
多額ですね、
はい、プレッシャーとか、はい、あとやっぱり家族からのなんかプレッシャーとか、そういうのを考えて絶対やらねばならないって思うと、なんかストレスではないんですよね。なんかそれすごい不思議だなと思います。同じことをやっていても、なんか目的が違うと、なんかストレスもないんですよね。
なるほど、覚悟がもう決まっちゃってる感じですね。
あとやる意味が分かってるから、会社の仕事って、
誰かがやってくれるからね。ありますね。意味のないものとかありますからね。
そういうのがないからかな。
確かに自分で一つ一つの行動に意味付けをしてこれをやると決めてるから。
あとスケジュールが自分で決める、
はい、
なんかその時間に縛られないのがやっぱりすごい大きいと思います。やっぱ会社に行ってた時は、結構ちょっと都心の新橋方面だったので、結構遠くて、
遠い、
やっぱり満員電車にも乗らなきゃいけないですし、並んでもこの時間までに行かなきゃいけないっていうのがすごくあったんですけど、なんかそうではなくて実家に自由が利くので、
確かに、
例えばなんかその子供の用事とかがあっても、なんかじゃあこの日はもう早く早く迎えに行って、あのちょっとじゃあ用事変わらせようとか、そういうのもすごく楽にできるように、誰にも気を使わずに、
確かに
できるようになってくるので、そういうのもあるのかなと思います。
その中でもほら誰にも、ね、強制されてない中で毎日毎日メルマガを出してるわけじゃないですか、それはどっからそのモチベーションって来るの？
メルマガは、本当はメルマガを出さずに、サイトとかアプリとかで提供できたら、その同じ価値が提供できたらいいなと思うんですけれども、今開発が間に合ってないので、やっぱりそのビジョンを伝えていくというか、自分がやり提供したい価値っていうのを提供するためには、まあ、ちょっとメルマガっていう手段自体はね、まあ、どっちかというと時代遅れと思われがちでもあるんですけれども、まあ、それが一番いいかなと思ってやっています。絶対ね、まあ、自分で言うのもなんですけど、はい、タマプラの人ね読むと絶対いいと思います。
なるほど、ぜひタマプラザの近辺の方には
ぜひちょっと取って、
登録していただいて、毎日ね発信されてるということなん
で、ね、そうですね、毎日、ここに新しいお店ができますとか、
あ
とは、もちろん店の記事の紹介とかもあるんです
けど、なるほど、面白いですね。あのちょっとねぶしつけな質問になっちゃうかもしれないですけども、そのね情報をご自身の足でこう歩いてね集めてきてアップするっていうことはで配信をする、でもそこにお金って発生しないじゃないですか、その収入源っていうのかな、どういう形であの収入を得ていらっしゃるのかなって気になる。
収入はやっぱり広告とか協賛金で得たいなと思ってるんですけど、今はちょっとまだそこまでメディアに届いてないので、
じゃあ、育てて、
ちょっと、まあ、アルバイト的な感じになるのかもしれないですけど、あのちょっと近隣の事業者の方のちょっと困りごとを、を解決して、
なるほどなるほど、コンサルタントとしても
活躍して、そうですね、本当のことではないんですけど、本当のことではなくて、例えばちょっと手が足りないところの、お手伝いですね、例えば代わりにイベントを運営したりとか、会社のブログ書いたりとか、チラシ作ったりとか、そういうので、
なるほど、じゃあもしそういうことでお困りの方がいたら、そういうお手伝いも、 藤村さんしてくださるということなんですかね。
はい、そうですね、そういうのも、うん、あのちょっと地元限定ですけど、
ええ、ええ、ではタマプラザの方
そうですね、タマプラザが、まあ、あの
電都市線のこの界隈の、ね、青葉区近辺の方で、はいはい、あそういうことなんですね。じゃあ、ロコッチのサイトの方にはそれは載ってはいないですよね。
そうです
ね、じゃあ個別にご連絡して、
個別にあのロコッチの問い合わせフォームとして。
なるほどなるほど。
会社のサイトもちょっと作って、うん、作りかけにはちょっとなってしまっているので、
うんうんうん、あじゃあいずれはそちらに、
いずれそっちに載せようと思っているんですけど、それも今は私がやっているんですけれども、はい、まあ、できればちょっとその自宅でちょっと働きたい人とかがそういう仕事を受けられるようになったらいいかなと思って、
うんうん、確かにですね、そういう斡旋ができるようにね、いいですよね。
まあ、ただちょっと最初やっぱり自分でやってみないと、うん、はい、作業量とかちょっとわからないので、うんうん、まあ、今は自分が
うんうん、いや面白いなって思ったのが、はい、なんかこうなんでしょうね、割と、お仕事を聞かれた時に、はい、ついこう自分の収入になってるものを言っちゃうじゃないですか。
あ、なるほど、
うんうん、だけど藤村さんはロコッチの運営っていうものを会社としてやってらして、はいはいはい、うん、でも実際の収入になってることをアルバイト的にっておっしゃるのが面白いなって
本当ですか
面白い、ね、だからそちらが、まあ、そっちは本当あくまでライスワークというか、
そうです ね、
こうきっちり分けてらっしゃるんだ
から、なんかライスワーク、うん、でも分けてるかっていうとそうでもなくて、うん、ライスワークでもあり、結局 それも地域の事業者さん、うん、たちを相手にしているので、うん、その方たちも将来の広告主であったりとか、取材先であったりっていうことなので、うん、あの完全に分断されてるわけでは全然ない、
う
ん
う
ん、
全てがこうつながっていくような、
はい、うん、あとはロコッチのサイト上で、まあ、そういう仕事を募集したりとか、はい、そういう仕事を受けてくれる人を、
外注のような、
そのを探したりっていうことをやっていけたらいいなと思っているので、うん、まあ、今は分かれてるんですけども、将来、的にはつながっていくことを想定して、
あ面白いかも。なんかイベントを見つけるね、タマプラでイベントっていうのがあったり、うん、タマプラで仕事っていうのがあったり、面白いですね。あすごい素敵だな、なんか楽しみだなと思いました、ね、じゃ あ、 あの最後になるんですけれども、はい、これからね、あの、まあ、藤村さんのように自分のやりたいことを見つけてね、はい、こう仕事としてやっていきたいなんていう人に向けて、
はい、
あの準備中の方にアドバイスというかあったらお願いしたいんですが。
あ、なるほど、はい、そうですね、あの見つけてない方と、まあ、見つけてる方によ
って確かに分かれますね。
見つけてない方で自分のやりたいことを探してるというか、いう方はなんかぜひちょっと身近な課題を考えて、その解決っていうのをぜひ考えていただきたいなっていうふうに思います。
ご自身の周りにある課題を解決する。
で、私も結局、うん、まあ、そこからやりたいことなかったけれども、うん、自身の働き方っていう課題があって、でそこからずっとあの考えてきたので、やっぱりちょっと身近な課題を自分で解決するっていう視点で考えていただけると、なんかあのやりたいこととかやれることみたいなのが、とか、あの夢中になれることみたいなのが見つかっていくのではないかなというふうに思います。う
ん
う
ん
う
ん、いいですね。一番最初のお客さんが自分自身だったりする感じ。
あ、そうですね。まさにそうですね。
面白い。
やりたいことがある方は、うん、やっぱりとにかくあの、うん、やってみること
だと思います。あ、まず最初の一歩。
そうです、そうです。で、私もなんか、まあ、いっぱい失敗もしてますし、あ、なんかこれってダメなんだとか、あのいうことは結構たくさんあるので、あのまずは一歩踏み出して、はい、例えば発信してみるとか交流会に行ってみるとか、まあ、ちょっと営業してみるとか、失敗を訪れずにやってみることなのではないかなと思って、私もあの日々チャレンジをしています。
はい、ありがとうございます。ではでは、藤村さんのロコッチのね、何か告知など近々に何かあれば、
あ、ね、はいはい、まずですね、サマプラザ付近の方は、はい、ぜひまずはサイトを見ていただきたいと、そして、はい、メルマガを、
う
ん、
そうですね、
見ていただければと思います。はい、ロコッチで検索すると多分一番目に出てくると思います。
は
い、
あ、一応じゃあブログの方にもリンク貼らせていただきますので。
ありがとうございます。
はいはい、
でそれから、うん、まあタマプラ以外の方はちょっとロコッチを見て、はい、ちょっとこの、サイトが自分の地元にもあったらいいなと思う方はですね、うん、ぜひご連絡いただければ、うん、あ、まあ、かつ自分がやってもいいな、
そうですよね、そうですよね、
という方ですね、うんうんうん、まあ、ぜひご連絡いただければですね、はい、ちょっと、ね、あのご相談させていただければと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。
いいですね、編集長募集、
編集長募集はい
はい、というわけでね、今日はですね、多摩プラザからの発信をしてらっしゃる株式会社ロコッチの、代表取締役藤村希さんのお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？お子さんがいてもできること、お子さんがいるからすんなりとできることの一つがね、地域の活動だと思うんです。自治会の役員だとか、あとは学校の PTA 活動とかですね、ぜひ気軽にできるところから関わってみると良いかもしれませんね。藤村さんが作っているロコッチの編集長を希望という方は、ぜひロコッチのページからメッセージを送ってみてください。リンクを貼っておきます。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。